6センチネットラジオ、ロクラジ。
今これをお聞きの皆さんは一体どんな音響機器で聞かれているんでしょうか。
例えばあれ
だ、イヤホン、
うん、イヤホン、スマートフォンにさ、うん、イヤホンさしたりとか、
はい、
ね、
ね、最近そういうのが多いんでしょうかね、うん、イヤホンといえばですよ、
うん、
あの最近はね、知ってるかい、ご存知かい、
うん、
Bluetoothってね、無線のやつあるじゃないですか。
随分前からあるやつだな。
それもね、いや、うん、どうだろう、あの、うん、Bluetooth でも、
は
あ、一個一個の耳をの Bluetooth
一個一個の耳を、あれか、ケーブルがないよってことか。
あ、そういうことですよ、
うん、
もうだからカタツムリ2匹状態
、うん、
なんとなく言うとね、
うんうん、
なんか前はそのカタツムリ2匹が、
うん、
こうなんかやっぱりコードでつながっていたりとか、うん、頭で引っ掛けたりとかね、
うんうん、
でその間におそらく線が通っていたんでしょう、
うん、
そのイヤホンの1個一個自体がカタツムリになってる、
は
あ、違う
何言ってんの、
独立しているんだ、
独立している、
うん、
もうね、だから
要は2個の Bluetooth に、
うん、そうだね、
そう、
うん、
つながるような、
そうだね、
ちょっと前にね、去年かな、うん、あのイヤーポッズって言って、はあ、アップルの新商品でね、
うんうん、
耳からちょっとうどんのようなものが垂れるみたいな、うん、
話題になりましたね、
もう線がその下ついていないっていうね、
うんうんうん、
それにこの追いつけということで、うん、1個耳にそれぞれ入れるだけの Bluetooth イヤホン、
うん、
ぐんぐんこのシェアを伸ばしてるそうですよ。
あ、他のメーカーも出してるよってことね、
うんうん、ほうほう、もしかしたらね、だから今お聞きの皆さんの中にも、
うん、
お、それでまさしく、うん、
それで聞いてると、
聞いてますよと、
うん、
ね、
いう方もいるかもしれない、
いらっしゃるかもしれない、
うん、
あの僕さ、あの夕凪オレンジというね、
うん、
曲を昔書きまして、
うん、
で夏の歌でもうね、夏終わっちゃいましたね、ずいぶん涼しくなってまいりましたが、うん、
はい、
ね、いかがお過ごしでしょうかね、
どう、めっきり秋、寒い、寒いよ、
ちょっとね、そう、うん、なってきたね、
うん、
風邪ひかないようにね、
そうだね、
うん、
だからその夕凪、ね、
その夕凪オレンジですよ、
そうそうそう、
はい、すぐ話戻るよ、
うん
うん、その夕凪オレンジの、
うん、
違う、まだ戻ってないんだな、
うん、
一旦もうちょっと違うところに旅立ってんのがこの夕凪オレンジなんだ、
そうなんだよ、さらにさっき旅立っちゃったから、
うん、そうか、
危ないと思って、
旅立ちの場所から旅立った夢を見てる中で夢を見出したってことだね、
そうそうそうそう、
違う、話戻るよ、すぐ戻るよ、
うん、すぐね、
夕凪オレンジ、
うんうん、
まだ夢の中で終わ
ってるいいから早く夕凪オレンジの話しなさい、
夕凪オレンジの、うん、あの2番の歌詞でね、うん、当時だから書いたのは十数年前ですよ、
うん、
にね、イヤホンをね片方渡すっていうエピソードが、う
ん、この歌詞に片方差し出したって
、ね、そうそうそう、
うん、
そしたらサニーデイサービスのね、うん、夏の終わりの曲が、うん、こんな聞こえてきましたよっていう、
うんうん、
そんななんか描写が、浜辺でのシーン、海辺でのシーンですよ、
はい、
一つね、
はい、
そんななんか甘酸っぱいこの恋模様を、
うん、
この書いたんですけど、うん、それでそのイヤホンが渡すってことはですよ、
うん、
どういうことを僕は表現したかったかっていうと、
その歌詞からね、
そのイヤホンの右と左の線のつながっているのを渡すくらいの距離感ですよっていう情報ですよね、これね、
うんうん、イヤホンを差し出しただけでね、
そういうことです、
あ、そうだ、
それはなぜ少ない言葉でこの意味がね、
うん、
通じ合うか、その空間をイメージできるかというと、
うん、
共通のイヤホンというものに対する漠然とこのあるイメージがみんなの中で共通で固まっているからなんですよ、
うんうん、
なのに、
うん、
ここまでだから良かった、
うん、
十数年前はそれで良かった、
うん、みんながイヤホンって言ったらあの線のつながってるやつが、
そうそう、
まあね、みんなイヤホンだから、
う
ん、
そうそう、
そう、うん、
まあね、カナル式だの何式だのなんかで、ね、うん、耳の中突っ込むの突っ込まないのどっち
いや、どっち
みたいなんで、
どっちでしょうはいいよ、
脳がさ、うん、あるもんで、うん、あれカナル式で入れる方かな、
う そう。
突っ込む方かな。
突っ込む方。
で、そうじゃないのって何式っていうんだろう、うん、
何式だろう、旧式、
旧式。
旧式。私、旧式派。
ああ、旧式派ですか。
突っ込まない、突っ込まない派。
ああ、そう。
うん。
僕、どっちでもいいかな。
あ、そう。
カナル式もいいな。そう、走るときは、カナル式じゃない方がガサガサ言わなかったりするんだけどね。
うん、なるほどね。
まあまあまあ、うん、それで、その、あ、また夢を、もう一回夢言った、今。
なんだ
夢の中で夢言った。いや、違う。いや、一回夢は覚めた。
覚めた。
そう、うん。いや、覚めてない、まだ。
夢から覚めた夢ってあったよね、劇団四季ね。
じゃあ戻りますよ。
うんうん、
はい。違う、何を言いたいかというと、うん、もうね、皆さん、お聞きの皆さんもお気づきでしょ
う。うん、うん。
うん。
それはそう
だ。だから、
もう分かったよ。
もう話先行けと。
うん、そう、うん。
どういうことを話すかはもう分かったから、
うん、分かった。
早くそこに行けと。うん、うん。ことだと思うんですけど、うんうん、最近だから、
うんうん、
なんか朝晩寒いじゃないですか。
ふざけんなよ、そこじゃねえよ。その話じゃねえよ。
そこじゃないよ。
うん、そこじゃない、ね、
違う。だから、うん、Bluetooth だと、
うん、
そのイウナギオレンジの歌詞のこの2番が危うくなってくると。
危ういよね。
うん。ただまあ Bluetooth でもこれまではこの LR、
うん、
右と左は何かしらでつながっていたんだけど、
うんうん、
ね、冒頭のお話でありますようにその一個一個ももうカタツムリのようにこの耳にただ入れるユニットだけになったと、
うん
うん、まあ技術進化ですよね、
はいはい、
いいことなんですけど、
うん、
そうなると Bluetooth って言ったってまあ3メートル4メートルは平気でこの届くわけであ
、そう
片方差し出しとい
て3
メートルもう一回離れることが可能なわけですよ。
そうなんだ。
そうです。
なんか甘酸っぱくないね。
それはね、うん、だから距離感はまた別の話、
うん、話だね。
になってしまうんですよ。
表現できなくなってくるのか。
そうね。
そうか。
意外とだからそういうものってね、
うん、
あるんですよ。
うん、
満月っていうね僕たまごピリで書いた曲がありまして、うん
はい、
電話をするんだけどなんか無意識のうちにちょっと緊張しちゃって、
うん、
なんか敬語を使っちゃう、
うんうん、
みたいな歌い出しなんです、うんうん、でもその時はもう確実に僕はイメージしてるのは家電だからね。
ああ、うん、携帯電話ではないんだよね。ではない。
携帯電話はもうもちろん出始めていたけれど、
うんうん、
まだそれほど若者に一般的なものではなかった、
うんうん、まだポケベルぐらいかな。
そう、それこそ肩に背負ったりとか、うん、自動車電話とかはちょこちょこで出していたけれど、
うん、自動車電話あったね、
うん、
うんうん、
そうなんですよ、
うんうん、
くらいなもんで、だからこの家にねまず電話すると、
うん、
親が出るかもしれないと、
うん、
いうような状況
の緊張感
の緊張感とも、うんうん、この相まって電話をするっていうこと自体が、
うん、もう勇気を振り絞ってね、
そうそう、
うん、
あるっていうようなニュアンスが、
うんうん、
もう今ではもうわからないね、う
ん、なるほどね。
同じように、うん、そうです。だからおじさんが書いていく曲っていうのはやっぱりどんどんそういうね、
うん、
時代のズレが起こってくるよね。
起こるね、
うん、これはやはりなんつうのかな、ポップスっていうのはね、
うん、
やっぱりその時代時代にあるものだから、
うんうんうん、
ほら僕の髪が肩まで伸びてってあるじゃないですか、
うんうん、
まあなかなか今肩まで伸ばす人
あんまりいないよね。
いないですよね、う
ん、当時はみんな肩まで伸びてたもんね、
う
ん、
そうだね、
うん、
やっぱりね歌詞はそういう時代の流れがあると。
あ、なるほど。
でイヤホンは大丈夫だと思っていたが、
うん、
そんなことはないね。
そういうことだ、
うん、
だもう全部がそうなっていくよね。
そう、もう僕の歌はもう根性限りで、うんいやそれをさ、
うん、
ほらだからねこのあどんどんなんか昔のね、
はい、
風景になっていくなっていうさ、
うんうん、
なんていうのかな、
え、歌自体が、
そうそう、
はあ、はあはあ、
セピア、まあ、歌がセピア色になっていく、
そういうことですよ。でもまあ、
う
ん、でも、
ね、
色褪せず、うん、やっぱ名曲だなっていうのもいっぱいあるじゃないですか。
なんか、うん、その小さな石鹸カタカタなったって、うん、要は石鹸をケースに入れて、うん、
入れてね、
持ってってるってことだよね、
お風呂屋さんにね。
そうです。
そう、
それもうの風景ですよね。
うん、 うん、今理解できないだろうな。で確かに
石鹸ってカタカタ鳴らないよ。違うんですよ。
違うんだよ。
昔の石鹸はね、もっと質が悪くてカタカタ言っちゃうんですよ。
うんうん、んだよ。
ただね、ここでまた一つ思うのは、うん、だからといって、待て、もうイヤホンはやめようって。イヤホン危ない。いつ今度、うん、そのカタツムリ自体なくなっちゃう、うんうん、ね、うんうん、マイクロチップみたいなさ、うん、
みたいなね、
こめかみ全部こめかみだよみたいな、うん、受話器って何みたいなさ、
受話器ね、
こめかみでしょ、うん、つってこめかみのボタンも、うん、ね、こめかみのボタンってさ、ちょっと先走ってね、うん、多分こめかみのボタンだろうと思ってさ
今からもう
そうそう、
あ、そういう歌詞にしとくわけ、ね、
そう、
未来のこと考えて、
まあ SF 的でもあるし、うん、なんかね、こめかみのボタンなんて言ったらいいでしょ、うん、
言ったらね、
うん、万が一それが当たってね、うわ、ん、すごいと、うん、6センチあの時代にこめかみのボタンをねもう
この、もうね、言ってたと、想像して、予見してたと。
そうそう。うん、この2050年代の、うん、の、このポップスだったんだ、みたいな。
みたいな。
ことですよ。うん、ね、そういうことにね、影響を受けるんですよ、どうしても。
受けるね。
うん。だけどね、だから、うん、はい、じゃあちょっと一つ夢覚めて、一個だ、一段階戻って。
なんだっけ？
だから、
何の話だっけ？
だからといって、はい、新しいもの、うん、でもしかしたらすぐなくなってしまうかもしれないもの、もうね、僕は歌詞には入れていこうかなと思ってます。
むしろ、
うん、今、うん、たった今を切り取っていくっていう、うんうんうん、いうんですかね、うん、そういう風になればいいなとは思ってるんですよ、
うんうん、
あのポケベルが鳴らなくて、うん、ポケベルはもう知ってる人も少なくなってきたけれど、うん、ポケベルが鳴らなくてっていうのニュアンスだけは残っているわけですよ。
うん、そうね、うん、ならない、あのちょっと寂しい不安的なね感じというか ね、
そうです、それでいいんじゃないかなと思うわけです、
うんうんうんうん、だってその時代ね、生きている人たちに共感して感じてもらいたいと思って曲作るものね、
うんうんうん、歌はね、だから徐々にね死んでいくものなのかもしれない、うん、もしかしたらね、うんうん、そうじゃない曲ももちろんあるけれど、うんうんうんうん、でもね、このだから徐々に聴いてくれる人と一緒にエイジングしていくんだね、
う
ん
う
ん、
そういうことか、多分ね、
そのだからイヤフォン、うん、そのカタツムリのような、うん、Bluetooth のイヤホンも僕は否定してはならないと、どんどん受け入れていこうと、
ほうほう、
じゃあこれから各曲でそのイヤホンを片方ずつ持って、で縮まらない距離みたいなことの方が通じるわけじゃないですか。わかる？
あ、縮まらない距離感の時に、うんうん、お伝えするのに
片方ずつイヤホンを持っているのに、うん、縮まらない距離って、
うんうん、
あれどういうことかなってね、うん、距離感は待てよと、
待てよ、
だから3メートル4メートルぐらいは平気であるぞと
そうか、
うん、うん、いうことは確かに想定しなければならない、
うん、そうだね、
うん、
今後はだからそういう風に使っていくことになるな、
うん、
そのイヤホンを歌詞に入れる
とき
は
そういうことなんです、多分、うん、この主人公の人は、うん、その前に、うん、手提げのカバンに、うん、なんかあの手帳をしまえたみたいなさ、
うんうん、
描写があって、うん、あ、なんかそれは携帯とかじゃなくて手書きの手帳をね、うん、使っている人なんだ、
うんうん、
とすれば、うん、Bluetooth のイヤフォンは使ってないだろうなと、
なっていうこと、
いうことだったら、
そうだね、そうだね、うん、
ありだと思うんですよ、うん、
そしたら同じ人物像が出てくるね、
そういうことなんだ、
うんうんうん、
スマホで、
うん、
あの予定をポチリ、うんうん、みたいな描写が
その歌詞ダメだけどねなんだそれってなっちゃいますけども、
ちょっとね、
まあまあそれは置いといて、
もう置いといて、
まあ、そういう、ね、人の描写があったとしたら
Bluetooth かな、
うん、の可能性あるね、
でなん、
うん、距離は縮まってない、
そう、だから前後関係から読み取る、
そういうことですね、
いうことにはなっていくとは思うんですけど、
なかなか入り組みますね、
そう、だからその技術をね、うん、知らねばならない、
そういうことです
ね、うん、ということでね、僕その Bluetooth のこの離れたね、うん、イヤホンをね買いまして、
やっとその話か、うんうんうん、
夢から今皆さん覚めたよ、
やっと覚めたね、うん、ずいぶん重なったな夢が、
そうなんです、
うん、
最初夢から始まっていったんだなつまり
いいよそれは最初、それで何、ね、何その線なしの
最近ね皆さんどんなので聞いてますか、うん、ってね、
う
ん、ね夢が覚めてる状態かと思ったら、うん、あれ夢だったんですよ
夢だったんだ、
うん、だから離れた Bluetooth のイヤホンを買ったんですよ、
うんうん、買ったのね
うん、
うん、どうなの
でこれ便利だと思って、
うん、えそれあれ突っ込む系突っ込まない系
カナル型っていうのかな、うんうん、を LR 右左、うん、それぞれにユニットがあって、うん、それぞれにスマートフォンにつなげて、
うんうん、Bluetooth
でちゃんとこのステレオで聞こえる、うん、
スマートフォンで音源流して
うんうん、
うんうん、なるほど
でね片方ずつでも使える
うん
うん、あこれはなかなかいいじゃんしかも音質もなかなかいいじゃん、うん、
なかなかいいと、うんまあ、やっぱね最近のはねよくできてんね
そうで、まあ、ただ あれですよこのうまくちゃんと耳にこのはめる調整をしないとポロッと落ちちゃったらさそのまま落ちちゃうわけですよ、うんうん、一個一個がちっちゃいから
首に引っかかるってこともないわけよね、
う
ん、
そうだ、
はあは
あ、なので、はあまあ、ちょっとこれ気をつけなきゃなってことで、ね、でねその買った次の日にです、じゃあ片耳だけこのなんかつけてよと、
うん、
外ちょっと出歩くので、
うんうんうん、
あの両方つけてたらね
危ないよね
危ないので、うん、片耳だけなんかつけて、うん、あのなんかラジオかなんか聞こう、うん、あなんかちょうどいいなと思って、うん、片方で使ってたんですよ、
うん、
でバッテリーが、それほど充電できてなかったので
そうかバッテリーなんだ
そうあの充電式
そっか、
うん、でバッテリーが少なくなりましたみたいな、うん、バッテリーローみたいなね、うん、お知らせをしてくれるんですよ、うんうん、でなのでもう片方そのだから L で使っていた一方のやつがバッテリーローになったので、うん、今度は R の方を
そういうことが、
うん、
はあ、はあ、そうかそうか
そしたら ね、うん、そう2倍使えるんですよそう
だかなり長時間使えるね、
うんうん、こりゃいいということで
いいね確かに
でR に変えてさ、
うん、
でまた片方で使ってて、
うん、
でこれはちょっと使い道あるなと思って、うんうん、しかも両方でも聞けるんでしょうと思って、うんうん、ウキウキで家に帰ってきてですね、
は
あ
は
あ、明日のためにまた充電しようと思って、ねうん、そしたら L がどっか行ってんの
はどっか行ってんのって何
僕の耳についた R だけでL がどこかにいなくなってんの
何それ
L がいないの
いないのじゃないよ耳に突っ込んでたら、
う
ん、
あ
ったかもしれないってことでしょ
そうだね
何してんのえそれ何買ったばっかりってことでしょ
翌日に
うわ
うちに届いた翌日にですねその LR のカタツムリ Bluetooth イヤホンが R だけになりましたよう
ん、もうラジオ専用だね
もう完全に
もうしょうがないよねそこね、
うんうん、だから片方渡したまま離れ離れになってしまった、うん、
僕が今聴いてる曲が、うん、今僕君のところに届いてるかなみたいな、うん、届かねえよみたいな
どうなんだね、
うんうん、なんだそれ
とか
なんだそれなんだ
その日から僕は、うん、モノラルみたいな僕の心はモノラルみたいな
ダメだなその歌詞
ロクラジの時間がやってまいりました
もう終わるよロクラジ
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
うん、
本日は、10月の6日、
うん
ロクラジ第
230回、
はい、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子です
だから離れ離れでも
離れ離れ
イヤホン片方ずつのイヤホンが今現に僕のイヤホンは離れ離れに多分なって
何なくしてんのもう信じられない、うん、
だから、
うん、
Bluetooth のそれぞれのイヤホンをお使いの方、
うん、
お気をつけあれ
はい分かりました
どっか行っちゃうよ
どっか行っちゃうね
昔のイヤホンとは違うんだって、
う
ん、
そうだね
どっか行っちゃうよ、
うんうん、そう
そんな最近の僕でしたよ
あそう、
うん、
最近の山田さんはですね、うん、今週のあの「かはたしなれば」
うん
FM カオンでね、
はい
夜12時から放送しているね、
はい、
番組で、
うん、
あのタピオカドリンクのね
急にやったね話を
したんです
よ、ね、急にやったよね
うん
あの毎週ね、うん、その FM カオンかはたしなればではですね、うん グッドな音楽とともにですね、ワンテーマで。
ワンテーマね、なんかね、はい、お話ししてんだよね。
もう思いつく限りのワンテーマをですね、はい、このプロデューサー、はい、そしてメンバースタッフ、ともどもですね、はい、これはどうでしょうみたいな、
そうどうかな
のがね、うん、だからそれぞれの趣味がね、過ぎてね、前回はいよいよこのなんかタピオカで30分。
タピオカで、ね、
いつだと、
うんうん、ね、タピオカなんてね、ずいぶん昔に流行ったんじゃないかみたいな。
入ってきたのはそう、ずいぶん前じゃないかと。
そう、それがなんか今ね、うん、再熱したんですよ。まあ、うんうん、私の中でというか、まあ台湾のなんかデザート流行ってるらしいんだけども、おうおう、どうやらね、うん。で、そのタピオカドリンク、この家でも作れるらしいよ、みたいな話を、その私なればでしたんですよ。お
うおう、
で、あの乾燥のタピオカ、100グラムだいたい300円ぐらいで売れて、売ってるよとか。で、それを、まあ水で戻して、茹でて、あのプルプルに、あの、なるよ、みたいな。話とかをしてて、
はい、
まあ、実際ふやかし中なんですよ私っていう、
あ、ラジオでね、おっしゃってましたね。
実際にまだ家では作ってなかったの、
うん、
下ごしらえ中の時に収録だったんですよ、
う
ん
う
ん、で実際に食べてみました。
ほうほう、
家で、うん、あのタピオカミルクティーを作ってやってみましたよ、
うんうん、
これはね、あのね、続報といいますか、うん、追加情報が必要だなと思いまして、
うん、
うん、ふやかして茹でたばっかりのタピオカって、
うん、
なんかね、すげえ柔らかいんだよ。あのなんかもちもち感ないのよ、
うん、
でそれ茹でたやつをかなり、まあ、冷たい水もしくは氷水で締めなきゃあの感じ出ないっていうことがまず一点、
うん、
分かったこと、
はい、
と、あのタピオカ自体、まあ、いろんなおしゃれカフェとかで食べるやつってのは、
すごいタピオカの話するね
なんで、
あの、田畑しなればでも思ったけれど、ハマってらっしゃるんですよ、
ハマってるっていうのと、
すごいタピオカの話を唐突にすごいするよね。
なんで、いいじゃん。
で、いいですけど、
なんかほら、はい、中途半端な情報じゃ良くないなと思って、
う
ん、ちゃんと最後まで、うん、あの、全うしたことをお伝えしなきゃと思って。
うん、
でね、その、まあ、冷やさなきゃいけなかったなっていうのが1点と、
はい、
あとね、やっぱタピオカ自体にちょっと甘い味、つけたいなと思った。
ああ、
タピオカ自体やっぱないんだよね、あの、でんぷんだからさ、うん、味はないわけよ。
味ないのね、
うん、だから
お餅みたいなもん。
そうね、
うんうん、
だからね、やっぱりあのおしゃれカフェで、うん、あの入ってるタピオカってちょっと甘く味ついてたような気がすんのよ、
う
ん、だからね、あれシロップに後でつけるんだろうなと思った。
あんまりなんか甘いとかそんななんかイメージないけどね。
あ、そう、うん、であとね、一個ね、難しかったのはね、ミルクティーを濃く入れるっていうのがね、非常に家では難しいことが判明したね、うん、
ミルクティーを濃く入れる、
うん、ミルクティーすごい紅茶をめっちゃ濃く入れて、
うんうん、
牛乳で割ったんだけど、うん、やっぱり薄まっちゃうんだよね。
あのさ、なんか、うん、なんだ、チャイみたいなものって、
はいはい、
もともとこのミルクにお茶っ葉入れて沸かしたり、うんうん、
あるよね、
するじゃないですか、
うんうん、
そういうやつなんじゃないの、
あの方法なんじゃないかなって、うんうん、そう思った、うん、もしくは粉ミルク、
粉ミルク、
うん、粉だったらこうかさがさ増さないで薄まらないかなとかさ、
なるほど、
思ったんだよね、
うん
うん、あとね、この間ね、100円ショップ行ったらね、
うん、
あのスムージーがやっぱり今流行ってるから、スムージーとタピオカ用の太いストローって、
うん
うん、あの100円で大量に売ってたね。
あ、そう、
そう、
うん、
ちょっと私ね、タピオカドリンクミルクティーをもうちょっと自分ちでクオリティを上げようと思った。
そのさ、タピオカってさ、うん、そのね、カハタシなればでもおっしゃってましたけれど、
はい、
キャッサバっていうね、うん、芋科の植物のなんかこの加工品なんでしょ。
そう、
練って団子にしたものなんでしょ。
まあ、でんぷんをね、取り出してね、
うんうんうん、
そうそうそう、
うん、そのじゃあ、あれだ、キャッサバをまず栽培するっていう感じだね
キャッ
サ、突き詰めていくってことだもんね。
あ、そっから、
うん、あとは、あとはお茶の葉を栽培するってことだよね、
うん、
で、焙煎度合いだよね、
うん、
多分ね、
うん
うん、紅茶にするには結構ね、焙煎しなければ、
うん、
あとは牧場経営だよね、
うんうん、ミルク
牛乳をね、
うん、
どういうクオリティで、
うん、そうか、やっぱりいや、そのカフェで、うん、カフェで注文するよ。
結構さ、
カフェで
家で準備するとなると、うん、やっぱり大変なんじゃない？
まあまあ大変だったね、
うん
うん、
そういうね売ってるものってさ、うん、タピオカ入ったやつって、うん、結構ちゃんとお値段するじゃないですか、
そう
スターバックスのコーヒーが、
うん
まあ、
まあなんかね、
まあ、そこそこ、うん、そこそこするね、お値段して、うんうん、まあただ別に慣れたらいいみたいなさ、うんうん、慣れたらあんま気にならないくらいのお値段じゃないですか、うん、に比べてもあと150円ぐらい高いでしょう。
あのタピオカの、あ、そう、うん、
あ、そう、あのタピオカのなんか500円、うん、500円超えてくるみたいな、うん、
超えてくるよね、大体超えてくると思いますよ。でもスターバックスも超えてくるでしょ、結構
超えてくる、
うん、
超えてくるけれど、うん、タピオカで超えてくるっていうさ、
なんで、
いや違うんだよ、
いやいやいや、お茶も相当あれこだわってると思いますよ。
いやそうだよ、うん、もちろんお茶も高いのなんかね、
そう、
本当あのスプーン 何さじぐらいのちっちゃいやつでも、
そうそうそう、すごい高いなんじゃんね、
すごいもう1000円2000円ぐらいの全然ありますけど、そうそうそう、うん、っていうのかな、ノンアルコールのものに500円以上出す感じっていうのが
それはまあそれぞれの価値観じゃないんですか。
しかもタピオカってだってさ、だって白玉粉とかでもできそうじゃん。
白玉粉
実際はどう？
できないでしょ。白玉粉は白玉になるんでしょ、だって。
白玉になります。
白玉になる
んで。白玉粉とタピオカってどれくらいの、うん、どれくらい違う？
実際どれぐらい違うって
言うけれど、言うけれど実際はどれぐらい違う？
まあまあね、まあまあね、うん、
そうでしょ
う、うん、美味しそうだけど
タピオカよりもなんかもちもちしてていい、
白玉美味しいし好きだけど、うん、白玉はストローで吸えなさそうじゃない？
なことないんですよ。
吸えんの？
だからそれは
硬い白玉嫌じゃん。
違う、さじがちゃんとつく。
あ、さじがつくの？
だから あえてさじをつけるんです。
うん、そう、
わからない、どこまで僕も力説していいことなのかわからず、さじをなんて言っておりますが、
うんうん、そう、まあ別にまあどっちでもいいんだけどさ、うん、なんかちょっと再熱してるんですよ、私の中でね。
ハマってらっしゃる方いたらぜひね情報くださいよ
ね、
どこのが美味しいとか、
そうそうそう、
どこのが安いとか
そうそうそう、うん、そんなことをしてた10日間でしたよ。
はい
はい、まあ6センチとしてはですね、うん、この秋のライブの準備だったりとかね、
う
ん、まあもろもろスタッフと会議したりとかですね、
う
ん、
はい、
まあ進めているわけですけれどもね、はい、うん、中野さんはこの次のライブですよ、10月の14日の6センチはラブハンドルズがお好きで、
好き、
うん、6センチとラブハンドルズの合同バンド、うん、6センドルズのまた書き下ろし新曲があると、
はい、書き下ろし新曲をですね、
ということでね、
やっておりまして、
うん、
そうです、
まあ、だからまあちょっと歌詞の話とかにもなったのかもしれないね、
完全にそれにもう今追われている状況でございまして、
歌詞書いてる、ね、
はい、いろいろやっているんですけど、うん、ね、そう、レコーディングをね、うん、はい、します、
レコーディングをする、
はい、
なんだ、
もうその予定になっておりまして、それに間に合うかどうかと、うんうん、そういう状況になっておりまして、
ということは、ああ、
すごい書いておりますが、うんうん、まだもう何も言わない、
言わない、
どうだろう、
どうだろう、
いやでもやれるかも、
やれるかな、
うん、いや、もうギリギリ、日々がギリギリ、
何を言ってるんだか何を言ってる、
その日その日ですよ、
その日ね、まあでも、ね、制作中ということで
やらせていただいておりまして、うん、そう、ちょっとねこの週末いよいよいろいろ決着つけるかなということで、うん、ちょっとねバタバタしておりますが、はい、そうです、そんな感じで6000ドルズの新曲をですね、うん、はい、どんな形かご用意しようと思っておりますよ、
はい、ぜひ楽しみにしていただきたい、
うん、
ということでちょっとライブ情報をお話ししたいと思いますよ。改めて、はい、10月の14日土曜日、6センチ好きな人とやるライブシリーズボリューム24、6センチはラブハンドルズがお好き、
もう来週ですよ、
そうです、東京の島北沢の440にて開催いたします。チケットの方ホームページの方からですねご予約受付中でございます。
たくさんのご予約ありがとうございます、
ありがとうございます。ぜひご希望の方お早めにメールをお寄せいただければと思います。
はい、6センチラブハンドルズ、そして6センドルズ、それぞれそれたっぷりステージやらせていただきますので、ぜひお越しください。
はい、 そして次の週はですね、大阪愛知に参ります。
うん、
10月の21日土曜日、歌う魚ゼロスアニバーサリー幸せな魚というタイトルで、うん、大阪の心斎橋新しくオープンいたしましたライブ&キッチン歌う魚というお店でですね、イベントに出演させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。6センチはですね、最後の出演順となりますので、
ありがとうございます。
大体ありがとうございます。夜ですね、9時前後の予定になっておりますのでですね、もしお仕事で遅くなりそうだという方もですね、ちょっと立ち寄っていただければと思いますよ。
はい。
そして次の日、22日の日曜日は6センチワンマンライブ、タイトルは秋の犬山で大いに歌い弾きますということで、愛知の犬山スワンズカフェに参ります。
いきますよ。
はい、ワンマンライブでございますよ。
ワンマンライブ、
そう、
はい、やらせていただきますよ。
うんうん、ね、あのお店の方にはですね、グランドピアノもございまして、
はい、
の音響がですね、ともかく回を重ねるごとに素敵になってまいります。店主の松本くんがですね、あの力を貸してくれます。特別なスペシャルドリンクもね、いつも用意してくれてね、これまた楽しみなんですけども、ぜひ皆さんこの秋の犬山一緒に楽しみましょう。
たっぷり歌いますよ。
そして11月の15日水曜日はハロー青空トレインプレゼンツザ・ジャムということで、東京の新宿ジャムというライブハウスでですね、イベントに出演させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして11月の25日の土曜日、6センチワンマンライブの予定がございます。東京の下北沢の440にて。はい。で、こちらの詳細ですね、近日アップいたしますが、うん、次のロクラジの放送、16日ですね。
うん、
この11月の25日含め、
うん、
今年の年末にかけてのですね、新情報を詳しくお話しできればと思っております。今、うん、いろいろ準備をしておりますのでですね、はい、こちらも楽しみにしていてください。
うん、というわけで秋のライブぜひお越しください。
はい。
わけでお送りしてまいりましたロクラジですが、はい、巻末コーナー
ちょっと入り組んできたな。
スーパーファミコンミニへの道、
あれ
完結編
ということですね。
はい、
発売日は昨日だったんですね。
うん、そうなんですよ。これはですね、任天堂クラシックミニスーパーファミコンというね、あの僕のこのドンピシャ世代のね、このスーパーファミコンというねテレビゲーム機ですのこのちっちゃくなったミニチュア版みたいな、中にゲームがね21本最初から入ってるっていうね、いうゲームがこの10月5日昨日ですよ、発売されるということで、先月ねその予約が開始されたんだけど、ゲームファンの僕がねこの予約、開始当日にねこのネットをねチェックしたらね、早々ともう予約終了となっていて、
受け付けてもらえなかった、
全然買えないじゃないかと、どういうことになっている日本と、予約落ちたと、
日本って、
予約落ちたのやつです。
まあまあいいでしょう、
いいでしょ
う、まあまあいいでしょ
う。でこれどうなるかということで、昨日発売だったんですよね。はい、そう、結局その後も僕は予約できず、
あれ、
そうですよ、
あれどうなったの。
はい、おかげさまでミニスーパーファミコン手に入れることができましたありがとう、
あららら、おめでとう、
ありがとう、みんな
おめでとう、
ありがとう。
なんでどうした、予約できなかったでしょ。
ありがとう。
どうしたの、どうやって手に入れたのそれ。
これはですね、まあ話せば長いんです。
長いのか、もうちょっとねあんまり最後長くなってるとね、ちょっと困るんですけども、
あのじゃあ、短めに話しましょうか。かいつまんで
いただけます。
かいつまめるかな、ちょっとかいつまんで話してみるとですね、当日ひょろっとヨドバシカメラのホームページ見たら、買えるってなってたんでポチッと押して買いました
ええー、
ありがとうございます。
当日って何、昨日の発売日ってこと。
そうだね。
あ、そうなの？
朝ね11時過ぎぐらいね、うん、あ、そうだね、発売されたんだよね今日と思って予約できなかったもんなと思ってちょっとうじうじした気持ちで、
うん、
そう
です、ヨドバシの
家電量販店の、うんうん、なんかネットのね、
ネット通販やってるか、
うんうん、ヨドバシカメラの見たら、ね、うん、売ってました。
売ってた、
はい、買いました。
え、それ何、今も売ってんのかな。
あのね、違うんですよこれ、あっと思って、うん、僕も転売できると思って
やめろよそれはダメだって。
いや、しないんだけど、
しないよね、
しないんだけど、うん、他にもね、うん、このスーパーファミコンね、うん、友達でも欲しいって言ってたって言って、
そうかそうか、そうか、うんうん、
そうで、だからもう一回見てみたら、うん、もうね販売終了になってたの。
へえ、じゃあさ、うん、すごいたまたま
いいタイミングだったのかな。
チェックしたタイミングが、はい、まあなんだろう、だ、出たタイミングというかね。
だって中山もうこれ今年頑張ってるもん。
あら、じゃあ引いたってことじゃん、ちゃんとそこを引いてきたんじゃん、
う
ん、
なんか、うん、そう、だから僕は
ラッキーラッキー、
今年の運、
うん、
来年の運、
え、
再来年の運、
何
くらいまで使いました。
そう
ありがとうございます。
どうすんの今後3年間、どうやって生きてく。
このスーパーファミコンミニのソフトを1本ずつ楽しみながら3年間おとなしく過ごそうと思っております
ふざけんね
いやね、そう、
あ、そう、まあ、じゃあ超ラッキーだったんじゃないそれ。
まああれですよ、とりあえずね、だからもうその日のうちに届きまして、
う
んうん、
そうなの。
そう、うん、でもう矢も盾もたまらず、うん、中をこの開封し、ただやることはいっぱいあるので
まあゲームでは遊べなかったけども、うん、
遊べなかったけど、いや、ちっちゃくてね、
うん、
かわいいやつでして。
あ、そう、
はい、
確かにちっちゃくなるってだけでね、うん、なんかかわいいもんね。
とっても楽しみ。
あ、そう、
なのでですね、
うん、
そう、次回からはですね、
うん、
中やん実際にスーパーファミコンのミニで、
まだ引っ張んない、
どんなゲームを遊んだのか、
それえ大丈夫、みんな聞きたい。
それいらないな、
それはいらないかな、
それいらないな。
でもね、ほらね、この、うん、スーパーファミコンミニへの道にね、情報を提供してくださったね、
うん、あ、本当です、おかげさまで、ありがとうございました。
そう、
当日ね販売するかもしれませんよみたいなね、うん、メールもその後いただきまして、
うんうん、
そのこともあってね、
うん、
僕諦めずね、
あ、
当日 ね、
ね、
チラチラと見た
んです。そうなんですよ、で皆さんの情報がなければ、
おかげですよ。
そういうことか、あら、よかったね、
はい、このあれです、スーパーファミコンを愛したゲームキッズは2017年ミニスーパーファミコンを手に入れましたよやった
はい、
おしまいということで、
はい、完結しました、完結しましたね、はい、よかったよかった、は
い、さらにいきますよ、
はい、
自転車旅は、予定を組もうっていう LINE をして、くもくもって返した、
うん、
です、
なんだそれ、
ドラゴンクエストはレベル9、
変わってねえじゃんおい、だから1ミリも触ってねえじゃん。
ありがたいこと、お忙しい。
あ、そうですか、
ありがたい、
まあね、ちょっともうね、
何しろですね、そう、来週のですね、うん、ラブハンドルズとのツーマンライブに向けてですね、
そうそうそう、
ちょっともろもろ詰めていくタイミングでございまして、はい、やらせていただきますよ。お越しになる方ね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますし、
はい、
その後もですね、大阪、愛知、そして新宿、下北沢と、うん、また行かせていただきますので、お近く、はい、お遠くぜひいらしていただければなと思っておりますよ、
はい、
あとね、山田さんほら、タピオカ、
タピオカ、うん、いや、タピオカうまいよねっていう、あのメールください。なんか、
何ですか、
なんで私がタピオカの話したら中山が引いていくのかが謎。
いや、ちょっとね、
だってさ、美味しいじゃんあれなんで、
あの人の振り見て我が振り直すなんですけど、
うん
うん、僕も気になったことについてね、
うん、
猛烈に延々とお話しするしてしまう癖があるんですけど、
うんうん、
山田さんがそのタピオカについて話してる時に、
うん、
あのね、すごいスピードでね、
うん、
このバスの戸が閉まるんでだから全然乗車できないんですよそのなんか、
うん、 あ、そう。
早いの。
早い。違う、だって中谷の話が長かったから、はいはいはい、もう早口で喋んないと、もう長くなっちゃうでしょ、六ラジが。
どうでしょうか。だから早口で喋ったんで。どうでしょうかね。皆さんの貴重なお時間をいただきながら、一緒にこの人生を無駄遣い。
さけな。嫌なこった。
はしてないですけど、うん、ほのぼのしていただけたら、はい、幸いでございます。お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
すっかりね、そうです、
寒くなってきたね。
寒くなってまいりましたので、うん、本当、朝晩を気をつけて、またね、そうだからどうでしょう、もう長袖、もうパーカー、カーディガン、そういうのを着てくださいね。
何それ。
健やかにお過ごしください。はい、またね。
バイバイ。